心メンテナンス。
はい、皆さんこんにちは。心メンテナンス、本日もアシスタント三上めぐみと気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村さん、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ今日は久々にリスナーさんのメッセージ取り上げていきたいと思います。
はい、
はい、まずは感想ですね。ハンドルームポストから来ています。
はい、
はい、貢献してフェアな関係性を築く話、まあ、だいぶ前の話だと思うんですけど、はい、とても分かりやすかったです。自然にイメージできましたと来ております。
あ、よかったです。はい、はい、
ありがとうございます、ご感想。さあ続いてハンドルームアキラさんから来ています。はい、
ティアラさん、
あ、ティアラさん、
はい、
ティアラさん、ごめんなさい、ティアラさん、
はい、
はい、失礼しました。ティアラさんから来ています。
はい、
前回の YouTube ライブで風邪などの病原体側の意図は何なのか、
はい、
はい、というお話になったのを聞いてふと思い出した視点があります。野口春近さんの風邪の効用では、風邪を体が自ら行う自然な大掃除と位置づけ、熱を出して蓄積した疲労や老廃物を溶かし出し、脱皮した蛇のように新鮮な体に生まれ変わらせるプロセスだと語られています。
うんうんうん、
周りにウイルスや病原体が常にいるのに、毎日風邪をひくわけではないのは、体に偏り、例えば疲労ですね、考えすぎ、食べすぎ、飲みすぎ、睡眠不足、姿勢の偏りなど蓄積して、弾力性を失った時に体が自ら風邪をひいて調整を始めるからだと言っていました。つまりウイルスや病原体は原因ではなく、体が大掃除を始めるためのきっかけに過ぎず、体側が自発的にスイッチを入れるような存在ということを、これは示唆しているように感じます。吉村先生はこのような考えについてどのように思われますかと、ご質問が来ています。
あ、はい、ありがとうございます。このなんか、なんていうのかな、全く同じかどうかちょっとわかんないんですけど、こういう話っていうのはなんか僕もよそで聞いたことがあったんで、それを話してくれた方が、まあもしかしたらこのね、野口さんの、説を知ってる方だったのかもしれないし、ちょっとその、なんか同じようなことをおっしゃってる方が他にもいるのかもちょっとわからないんですけど、なんか確かにそういう説っていうのは僕耳にしたことがありますね。この野口春近さんの、お話っていうのはちょっと、僕は存じ上げなかったんですけど、で、はい。ただ、なんか、すごく、その、納得感があるというかね、なるほどなと思う話だなと思ったんですよね。結局、その、ウイルスとかっていうのは、とか、菌とかって、その辺にいつもいるけど、別にいつも病気してるわけじゃないから、だからそういう意味では、その、なんていうのかな、こう、体の方の免疫システムの働きが悪くなった時に、そういったものが感染してしまうっていうことだとしたら、その菌とかね、そういうウイルスがあるかどうかっていうことよりも、それに対するその抵抗力があるかどうかっていうので、その症状が出るかどうかっていうところが変わってくるって話だと思うんで、うん、そこで、そういう観点で考えると、まあ、このね、説もすごくその納得できるなっていうか、その、こう何か、その、こう、調整しなければいけないとか、その排出しなければいけないものがあって、うん、それを排出するにあたって、まあ、熱を出すみたいなね。で、実際その風邪をひいた時に熱を出すその理由みたいなものとしては、体温を上げることで、まあ、そのなんか病原菌とかウイルスをその死滅させて外に出すみたいな話も聞いたことがあるんで、そこともまあ一致してるなっていう感じはしますよね。
なるほどですね。
はい。で、あと、その、まあ、僕何、また別のその、あれは何だろうな、メン タル系もちょっと入ってるような、その自己啓発というか、なんかそういうちょっと哲学とメンタルとスピリチュアルがちょっと入ってるような自己啓発系の、そのセミナーみたいのを受けてたことがあるんですけど、受講したことがあって、でその時の、まあ、講師の方が、やっぱその風邪を引くっていうのは、その人のなんか、その心の状態が原因だっていうふうにおっしゃってたんですね。
心の状態。
はい。で、その、まあ、なんかアップセットって、このセミナーではそういう言葉で説明されてたんですけど、まあ、アップセットって、英語なんかだと、そのなんかこう、機嫌を悪くしてる状態とかのことを言うんですよね。
機嫌が悪く、機嫌
そう
を
そう。
悪くしてる。
そうそうそう。だから、なんかその、なんだろうな、機嫌が悪そうとか怒ってる人とかに、その、なんか、Are you upset? とかいう感じで、その、アップセットなんですかとか、なんでアップセットなんですかみたいな感じの質問をしたりとかするわけですよ。だから、その、そうやって、だから機嫌が悪いっていう状態を指してるわけですけど、まあ、でもなんかアップセットって、だから要はなんかバランスを崩してるとかって多分直訳するとそんなような、ニュアンスの言葉なんじゃないかと思うんですけど。で、まあとにかく、その、なんだろうな。まあそこの、まあその、セミナーを受けたのも僕だいぶ昔なんで、ちょっと、細かいところまではっきり覚えてるかどうかちょっと微妙ではあるんですけど、まあ何かしらそのなんか心の中でちゃんと自分でそのなんだろうな、なんか処理しきれていないっていうか、例えばそのやりたいことができていないとか、なんか自分が大事にしてることが大事にできてないとか、そういうような状態の時に人はそのアップセットになると。機嫌が悪くなると。で、その機嫌が悪くなると、それで風邪をひくことが、みたいな。で、まあ、それはその、なんか特に、その時言ってたのは、その、まあ、大人の場合はそういうね、なんか、いろいろと、その、我慢したり、折り合いつけたりとかっていうのも、だんだん上手くなっていっちゃうから、その、なんかそういう、アップセットな状態であるっていうことも、その、うまいこと隠しちゃったりとか、そのアップセットになったからといってすぐに体調悪くなったりはしないんだけど、その子供はその辺のその、なんていうのかな、自分のその、外面を整えるみたいな機能があまりまだできてないから、そうすると、なんかその先生が言うには、子供はなんかその、そういうアップセットな出来事があったとき、あったら大体その3日後に、熱を出すみたいなことをおっしゃってたんですよ。
なるほど。
だからなんか子供が風邪ひきましたって言ったら、その3日前ぐらいに、例えば何か友達と喧嘩しちゃったとか、親にこっぴどく怒られちゃったとか、何かそういうその悪いことしちゃったんだけど、それを隠しちゃったり、なんかその、で、それでね、なんかその、こう実は見つかったらどうしようみたいな感じで、ドキドキヒヤヒヤしてるみたいな状態だったとか、なんかそういうことがあった時に、まあ要はその心の状態がバランスを崩してアップセットになって、それでか、そうすると子供は結構それで風邪をひくんですみたいな話をしてて。で、まあね、どこまでがその、なんかその本当にその通りかはわからないけど、まあ、僕もその、なんていうのかな、その母親がまだ、なんていうのかな、生きてた頃、母と二人暮らししてた時って、結構ね、年に1、2回は、その、なんか高熱出して寝込む日っていうのがあったんですよ。で、それは結構やっぱ母と一緒にいることで、僕はその、なんか、それなりにストレスがあったりとかね、ちょっとその、なんか僕と母の関係性に関しては、前にも、いろいろお話ししたことがあるんで、気になる方は、ちょっとその、ホームページの方で、とか、今までの僕のなんか、ちょっと、そのね、過去の配信とか見ていただければと思うんですけど、でも、まあ、とりあえず、その、ちょっと、母との関係性は、子供時代から複雑なところがあったんで、やっぱり一緒に行って、そんなにその、なんか、常日頃から別にその、なんだろうな、言い争いがあるとか、そんな感じではないんだけど、やっぱり何かしらその、ストレスがあったんだと思うんですね。だからそれで、で、僕はその時って、なんか、僕って、その、なんかそういう年に1、2回は高熱出して寝込む人なんだなって思ってたんですよ。 だけど、まあ、その、で、まあ、母はね、その、ちょっとこう、病気で、障害者の手帳を持ってる人だったんで、まあ、言ってみたら、そういう、ちょっとこう、半分介護みたいなこともしながら、二人で一緒に暮らしてたんですけど、まあ、母が、まあ、癌で他界してしまって、で、まあ、それなりにちょっとね、まあ、なんか、その、こう、まあ、寂しかったりとか残念だったりって気持ちは、まあ、あったわけですけど、まあ、それと同時に、まあ、結構、だから、それまでの負荷が多く、あったんで、まあ、僕の中で、やっぱり、その、ちょっとこう、解放されたっていうね、少し、こう、ほっとする感覚ももちろんあったわけですよ。で、なので、で、なんか、その、母が亡くなった後からは、本当にめったに風邪ひかなくなったんですね。
ああ、なるほど。
ああ、だから、ってことは、やっぱり、その、なんか、そのストレスが原因で、風邪をひいてたっていうかね、なんか、そういうことなんだろうなっていうふうに、まあ、なんか、ちょっとこう、考えるのが自然だなと思うんですよ。で、そうすると、まあ、ストレスがこう、溜まってって、ある程度、閾値を超えると、まあ、ね、熱を出して寝込むと。で、それで、なんか、とりあえず、その何日か、ね、2、3日寝込んで、熱が下がったら、まあ、そこから、また普通の状態に戻るっていうことは、多分ガーってストレスが溜まりました。で、熱が出た時に、多分その溜まったストレスが何かしらで、解放されてるのか何か減ってるわけですよね。で、また、こうしばらく生活していく中でだんだんストレスが溜まってってっていう、その繰り返しをしていたから、それが、その年に1、2回必ず高熱を出すって形で現れてたんじゃないかなって考えると、まあ、この説は、結構その説明に、としては、結構その理にかなっているっていうかね、なんだろうな、なんかそう、その説明がつく話だなっていう感じはしますよね。
いやー、やっぱり、あれですね。いろんな内面的な部分もつながってるんですね。今の話聞いて改めて思うのは。
そうですね。それにちょっと僕は、結構、ね、これ、ぎっくり腰で、動けなくなっちゃった人のことをクリアリングして、まあ、それで、そのね、まあ、5分から15分ぐらいの、まあ、クリアリングで、その歩けるようになったっていう事例が実は結構、たくさんあるんですけど、で、その方たちに共通してたのは、やっぱりその腰のあたりに、その怒りの感情を溜め込んでる人たちだったんですよ。で、その人たちも別にその普段、すごく温厚そうな感じで、そのなんか怒りを溜め込んでる風には見えない人たちなんですけど、でもそのエネルギー的にリーディングをすると、なんか溜まってるエネルギーは怒りの感情だっていう風にこう出るんで、で、まあそれをクリアリングしたら、だから、なんか、大丈夫になりましたとかね、まあちょっとまだ、硬い感じはあるけど、全然歩けるようになりました。ありがとうございます。みたいな感じで、になってたんですよ。だから、それっていうのは結局、その、なんかその人たちが知らず知らずのうちに怒りの感情を、その体に溜め込んでたわけですよね。で、それを、だから、その溜まってる感情を、まあ、クリアにするのと、あとは、まあ、僕、クリアリングで必ず、その、心がけてるのは、その、ただ感情のエネルギーをお掃除するだけじゃなくて、その、なんていうのかな、ネガティブな感情って必ず何かしらのジャッジと結びついてるんで、そこまで見つけてクリアにすることで、まあ、知らず知らずにその怒りが溜まっていくっていう、その割合も減らしていくことができるわけですよね。なので、なんかそういうところまでこうやると、大体なんかそこで、僕は見させていただいた方も、やっぱり、必ず年1回はぎっくり腰になるんですよね、とかっていう人が多かったんですけど、後々なんかまたね、お会いした時とかに話聞くと、あれから一度もぎっくり腰になってません、とかって、ケースが結構あるんですね。だからそうすると、やっぱりその怒りの感情を溜め込んでたことで、その何かしら、その、まあ、きっかけとかもあるのかもしれないけど、要は、その感情が、こう、ある程度溜まっていったときに、もうこれ以上ね、こう、なんだろう、抱えきれないってレベルまで行っちゃったときに、まあ、ぎっくり腰も言ってみたら、その炎症じゃないですか。だから炎症ってその体の組織がやっぱり熱を持っちゃって、で、熱とか痛みとかっていう形で、まあ症状が現れるから、まあ風邪の症状でね、熱が出るっていうのと、なんか仕組み的には結構近いんじゃないかと思うんですよね。だからその、 で、実際にだからそこで熱を出して、数日、まあ、動けなくて寝込むっていう生活をしたら、だんだん痛みがこう、収まってきて、そこからまた1年間は、怒りを溜め続けられる状態になるみたいなことなんで、多分熱が出ることで、溜まったその怒りのエネルギーってなんか解放されてるのか、溶かされてるのかっていうことが起きてるから、そういうふうなサイクルが起きるんじゃないかなって思うんで、そこから見てもやっぱり共通してる感じがするんで、なんかこのね、体がそういう仕組みを持ってるって考えると、なんか自然な感じはしますよね。
なんか今日改めて、勉強というか、なるほどというか、自分にいろいろ当てはめられる時間になりましたね。
ああ、なるほど。
ありがとうございます。はい。ということで、今日はハンドルネーム、ポンさんのご感想、そしてキアラさんからいただいた、メッセージを取り上げてお話しさせていただきました。はい。またね、キアラさんからも感じたこととかね、お便りいただけたらなと思います。はい。吉村さん、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。